タイガースキャスト MC のマックでございます。今回はキャンプの情報等々をですねお話をしていきたいと思います。今日お越しのキャストの方順番にご紹介します。まずはトモローさん。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。トモローさんあれですよね、はい、沖縄に行かれるんですよね確かね。
そうですね、ちょうど来週の今頃は沖縄にいますね。
なるほど。
はい、
はい、なんかいろいろねサイン会とか日よりも多いみたいですから、
はい、いやーですね、うん、はい、
まあ、頑張っていろいろね集めてきていただいて、ぜひ我々にプレゼントいただきたいと思いますけれども、はい、はい、今日よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それから今年は初めてでしょうかね、スペシャルゲストとして、昨年も月1でお越しいただきました。今年もよろしくお願いしたいと思います。東京ミルク放送局のチャンマス2019さんでございます。
はい、どうも、東京ミルク放送局のチャンマス2019でございます。よろしくお願いいたします。来週はなんと阪神の二軍秋キャンプに行ってまいります。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいと、
はい、はい、お疲れ様でございます。あ、チャンマスさんは行かれるわけですね。
はい、行くに決まってるじゃないですかもうい
やいや、チャンマスさんはさぞかしあの何ホテルでしたっけ、マスカレードホテルのね謝罪の配信で忙しいのかなと思ってましたけど
宿泊、はい、はマスカレードホテルですよもう
ねえ、それは遠いですよね、キムタクが待ってると思う自分のね
もう、はい、まあもう行きますよ。
はいはい、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
もう一方チキンバレーさんはメール参加ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まあ、冒頭お話しました通り、2019年の 春季キャンプですね、はい、まあ、始まっております。2月の1日から、27日までと、
いいですね、
はい、この間で休みが、5日間、2月の4日、それから8日、13日18日22日と、
はい、
はい、一軍は毎度おなじみかりゆしホテルズボールパークと宜野座というところでね、
はい、
なんかいくらですか、7億いくらかけて改装したというかね。
あ、そうなんですね。
なんかブルーの非常にこう見やすくなってるみたいですけどもね。
あ、いいですね。
はい、まさに見せ物小屋みたいな感じになってるんですかね一方ファームね、さんまさんが行かれるファームの方、はい、高知県の安芸市安芸タイガース球場、こちらも、はい、まあ、例年通りと、ただまあ
こっちは10億ぐらいかけて
そうですね、10億かけて改装するは阪神がいなくなったらね、安芸市は真っ青っていうね感じになると思いますけど、はい、まあ、ただ2軍はね今年まあ、前回の配信でしたっけ言ってましたけども、
はいはい、
人間が少ないですからだいぶ苦労してみたいですよ。
そうですよ、
なんせね、まあまああれか、育成入れて71人目のところを、まあ、半分以上沖縄に連れてってますからね
紅白戦できないってやつ
です
ねこれね
いやいや、いろいろね、もう元プロのスタッフがよく言いますからね。
そうですね、
はい、最悪は、はい、まあ、それとこういう時に出番があるのはやっぱ阪神のキャッチャー陣ですからね、
はい、
内外野守れますから
全部どこでも行けますからね。
どこでも行きますよ。はい。まあ、それで岡崎さんがね、しのいできた口でしたからね。はい。お二方、まあ、まず、ともろさんから伺いましょうか。まあ、一軍見に行かれるということで。
はい。
まあ、どの辺を中心に見られる予定ですか？
そうですね。やはり気になるところは、やっぱ新戦力ですね。
うん。
まあ、そうですね。ルーキーさんにいると思うんですけれども、近本。
はいはい。
まあ、あと木浪、斉藤ですか、
うん、はい、
でプラス、まあ、西だったりマルテ、
うん、
ガルシアだったりこの新戦力、まあ、多数ちょっと見ていきたいなとは思ってますね。
なるほど、
はい、はい、
茶間さんは、ね、さっきも言ったの、ファーム見学と、
はい、
多分同じタイミングなんでしょうけども、はい、茶間さんはどの辺を見られますか？
そうですね、はい、そうですね、もうヨーカーがどれだけ沈んでるかっていうのを見たいですねこの
まあね、まあ、怪我明けというかね、まあ、スロースタート、去年のウェゴンみたいな感じでしょうからね。
そうですね、どれだけ腐ってるかを見たいですね。
もうこれあれでしょうね、1軍も2軍もなんかちょっと坂道があって、そこでこうダッシュの練習するときはみんな囲むとかってね、客が。
ああそうなんだ、それ見たことないな、うん、はい。
まあ、去年なんか2軍だとなんか西岡がね一生懸命走ってたと
か、
ね、
ああそうだそう、なんかセネさん見たとこ言ってたな、
はい、聞きましたけど、はいはい、もう今年は西岡先生はいませんからね、
残念ですね、はい。
まあ、どこで今何をしてるやらちょっと分かりませんけれども、はい、まあ、何かしら形で、ね、現役を続けるようなことは言われてましたけども、
そうですね、
はい、まあ、どうなってるのかね、まあ、この辺は鍼灸師さんが調べていただけると思うので、
はい、
そちらにお任せしたいと思いますが、
はい、
ちょっとまあお話横道にそれますけども、なんかウィリン・ロサリオが、
はいはい、
メジャーのツインズと、とりあえずマイナー契約結びましたよと。
ああ、そうなんだ、ね、
うん、
それでよかったじゃないですか、
うん、ロサリオのツイッターフォローしてるんですけど、結構ね、こんだけ練習してますっていう動画が上がるんですよね、あの人ね。でどんなんのかなと思ってたら、まあまあとりあえずね、ツインズのマイナー契約ってその昔ヘイグも阪神辞めてからツインズに行きましたからね、
はいはい、
ヘイグはツインズ行ってマリナーズへ行って、今年はどうなってるのかちょっと分かりませんけど、
分かんないですね、
うん、まあ良かったんじゃないですか、
まあ、とりあえずね、野球続けられるのって、
うん、パンダでおなじみの、誰、ジェイソン・ロジャース、
ロジャース、はい、
ああいたいたいた、はい、
確か独立リーグでしたからね、
あそうなんだ、
マイナー契約も取れずということで、はい、まあひとまず良かったということと、まああとね、なんでもかんでも鍼灸師さんにお願いするのはあれですが、まあ、元阪神情報ということでね、竹安教頭の情報もこれから上げていただけるようですから、そちらはお任せして、まあ、純粋にこっち今からまあ阪神の、ね、情報をお話ししていきたいと思いますが、ちょっと
はい、
整理をすると背番号の話はあんましませんでしたけどもね、そういえば、
はいはいはい、
はい、まあ、さっき友呂さんが新戦力とおっしゃっていただいてるんですが、新入団でいうと西投手が安藤がつけてた16番と、
おお、はい、なるほど、
うん、それから、まあ、ピッチャー陣でいうと若い順番にいくと、ドラフト組の川原、これが47番、
はいはいはい、
もともと山本翔也の番号ですよね、
うん、はい、ですね、左ピッチャー、
はい、それから、斉藤幸也、これが48番と、
はいはい、
48番は
48番誰でしたっけ、
モレノなんですよね、
あ、モレノ、
うん、
モレノね、はい、はいはい、モレノ、はい、
それから、ジョンソン、ピアス・ジョンソン、
はい、
これが、52番ですよ、ちゃんまさん52番ですよ、はい、アズニャンの番号ですよね、
あ、
はい、
あ、非常に気まずいやつですね、
そうですね、
気まずい背番号じゃないですか、
うん、それから、湯浅、これピッチャーですね、はいはい、これが65番と、
はい
はいはい、まあ、これはもっと尾形の番号ですよね、
尾
形広報でね、ちょいちょいあの選手の横についてまして、
うん、一軍帯同してますからね、
はい、胸板厚いからすぐ分かるんですよ彼ね、はい、それからガルシアですか、まあ、これが77番と、
はい、
ずっとこれ空き番号だったんですね、そういえばね、星野さんがつけてからね、
ああですね、
うん、まあ、まあまあいいか。ピッチャーがそのあたり。それから野手組でいくと、まあ、育成のキャッチャーの片山が122番。
うん。
内野手でいくと、一軍に行く木浪。これが背番号0番ですよね。
ああ。
大和以来と。
はいはいはい。
それから外国人ジェフリー・マルテ。これが31番ということでね。
うん。
はあ、
はあ、はあ、はい。31番つけちゃいますか。うん、はあ、はあ、はあ。って感
じです
ね。
で、若い小畑くんが38番と。
ああ、はいはい、はい、
これはマテオがつけてた番号ですね。
うん、
はい。
ああ。はい。で、近本、ドラ1の近本が5番と。
う あ、5番いっちゃうみたいな感じですね、う
ん、まあ、ドライチの特権ですよね、
はい、5番いっちゃうんだ、はい、
うん、でね、あの背番号の時にこうちょっとだけざわざわっとしたのが、まあ、ガルシアの77番とさっきのマルテの31番と、
はい、
うん、あの阪神の球団分かってないねみたいなね
、はい、いやー、まあ、いや外人以外にはつけられないでしょ
う、うん、ね、それこそ日本人がつけるとねもう一声上がりますからね。
いやそうですよ、さすがに近本につけさせられないですよ、うん、
まあでもあれですよ、ちょっと例えがおかしいかも分かりませんけど、あのフルイニング出場をごちゃごちゃするように一回ね一泊誰か挟んどきゃ、
まあね、
次ね、あのつけるとき、まあ、負担が軽くなりますからね。
事故物件回避みたいな感じ。
まあまあまあ、本当そうですよね。うん、だからね、6番も誰か本当に早めにつけといた方がいいと思いますけどもね。
そうですね。6番つけづらいな。6番は。
ねえ。ずっとだから監督も6番でね、やってたから、結構きついですよね。あこれ例えばその今いる選手もしくはね将来的なことも考えたらっていうことになるかもわかりませんけども、
はいはい、
誰がつけたら似合うんですかね6番って。
そうですね、カープから鈴木誠也が来たらいいんじゃないですかそれだったら6番つけてもいいような気がしますけど。
なるほど、はい、ね、まあ、鈴木誠也はどうやらねちょっと東の方へ行きたいようなね、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、はい、
東京のチームに、
そうそう、はい、先輩のね丸さんが言ってますからね、はい、どうですか友野さんは。
いやどうですかね、でもなんかタイプ的というかガッツがある感じ、ちょっと糸原なんかも、
まあまあ、
なんか合いそうな感じはするんです
よね。いいと思いますけどね、
はい
糸原言われてましたよね、まあ、6番ってね、ファンもちょっと言われてましたよね、
うん、うん、ちょっと見てみたい気もしますけど、はい、
ただ多分、ね、まあ、7割ぐらいまだ早いっていうね、それだけねファンの目が厳しいですからね、以上の波ですが、
はい、
いや僕はもう板山がね金本の完コピをして6番つけていいかなと思ってますけど、ね、うん、か中谷が40分ぐらいホームラン打ちゃね、60番が。
まあね、そこまでいきゃね。
ゼロ1個減って6番みたいなね。
はい、うん、あとやっぱどうしてもやっぱ中田翔まだやっぱ諦めきれないんですよね、私は。
なるほど。
はいはい、もう早く取って6番つけさせたいんですけどね、もう。
中田翔ね。もう、はい、ね、ほっとくと年いっちゃいますからね。
そうなんですよ。ちょっと早めに。
う
ん、
はい、旬のうちにできたらね。はい。
はい。
まあそんなあの、番号ですが、まあキャンプ、まあ今日収録2月の3日やってますけども、1、2、3とね、キャンプ中継をやってましたけれども、はいはい、まあまずはピッチャー陣は非常にこう、まあ、まあ調子がいいも悪いもないんですけど、全然ダメだって言われてる本人も矢野監督も言ってた西なんかもね、映像を見ると全然普通に投げれてるやんっていう、
はい、
どこが悪いんやっていうね感じですけども、まあ、初日ブルペンに入るつもりはなかったみたいですけど、まあ、流されて30球ぐらいね投げたみたいですが、うん、はい、本人はもう緊張しまくったと、はい、矢野監督も全然本人の力が出せてないんで、まあ、とりあえずまあ慣れてからということみたいですが、はい、ひときわ目立ってたのが青柳かな、気合入れてやりましたけどもね、うん、
結婚したんですもんね。
そうですね、はいはい、
そうですね、
はい
は
い、
ああそれは頑張らな、
ね、
頑張るのはまずいですよ、
うん、ね、結婚したということは、もう量も出てるんでしょうね、多分ね。
はい、
はい。青柳とか、あと誰がやってたかな。まあ外人も投げてましたね。そのジョンソンなんかも投げてましたね。
あ、ジョンソン投げてました。はい、うん、はい、はい。
まあ、外人さん特有の、はい、投げ方かなっていうね、はい、感じですよ。友野さんはこう絵を見られてますか、キャンプの。
そうですね、もう1日から3日連続はい、スカイエーの放送でチェックはしておりますね。
なるほど、はい
はい、
なんか目立った選手ありましたか、ピッチャーの方で。
ピッチャー、そうですね、あの、まあ、ルーキーになるんですけれども、斎藤幸也、
はいはい、
いや、なんか一番ちょっと楽しみじゃないんですかね、やっぱ3人の中では、
うん、
体も大きくて、ちょっともう馬力のある感じで、
そうですよね、
いや、もう全然、馬場なんかよりは全然なんか投げれそうな感じがして、
うん、
はい、そうもうちょっと実戦楽しみです、はい、はい、実戦楽しみです。
いやね、その阪神のイベントというか、ヤマトラサミットで、
はい、
まあ、斎藤幸也の同僚じゃないけども、一緒にこう、社会人で野球やってた人が、はいはい、お店に来て、この選手はこんなんやと、はい、実は濃、はい、こんなんですみたいなね、話を聞きましたけども。まあ、私も斎藤幸也は、もうこれ多分この番組でも言ってたと思いますけども、ドラフトで一番欲しかった選手というかね、この選手は最低でも欲しいなと思ってた。その一方で4位でも空いてたんやっていう、まあ、そこに一抹の不安がありましたけども、はあ、いや、 やっぱミルカワキリ、やっぱあの下半身が安定しますからね、非常にこうよく見えるんですよね、今のところは ね、はい、
はい、
まあ、楽しみでしょうな、
はい、
はい、茶碗さんいかがですか、ピッチャーで誰が楽しみっていうかありますか。
じゃあちょっとね、あの外人さんが投げてるのしか僕もちょっとしか見れてないから、うん、正直なんとも言えないんですけど、はい、個人的にはやっぱり能見さんが頑張ってもらいたいですね、うん、やっぱり彼が頑張ってくれると全体の底上げになるんで、はい、
うん、
頑張ってもらいたいなと思ってます、
はい、関西ローカルだったかな、
はい、
毎日放送がやってるスポーツ内閣っていうね、
はいはいはい、
1月の末に放送された回に能見さんと桑原が出てまして、
はいはいはいはい、
はい、もうとにかく話もきついと、うん、言ってましたよ、そういえば、
とにかくきついと、はいはい、うん、
まあ、あの並びにオリックスのね、日ハムから移籍した増井とそれから山岡と出てたんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
はい、でオリックスはとにかく楽しい野球をしているように見えると、うん、でも阪神ではそういうわけにいかんでやっていうね、
ちょっとね、はい、前人がねちょっと怖い方だったんでね、
はい、
そうですね、はい、そういうイメージになっちゃうわけですね、うん、はい、
で桑原がたまたまねそのテレビに出ていて両方経験してるわけじゃないですか。
あ、はいはいはい、
オリックスから阪神に来てと、
はい
は
い、
で桑原が一言、オリックスの時は楽しかったですと、はい、言ってましたよね。
オリックスが全然活躍してないじゃないか
、うん、
まあ、プレッシャーがね、プレッシャーが大変ってことですよね。
そうですね、だからまあその、まあ、そのテレビで能見さん曰くその西にね、
はい、
まあ、FA で阪神に来たということで、まあ、茨の道に来たなと、まあ、とにかく応援もしてくれるけどもポカやった時にボロクソに言われるっていうね、
まあ、それはそうですよね、
はい、これがやっぱりその他の球団半端じゃないっていうねことみたいですから、まあ、ただ能見さんはね本当、まあ、中継ぎを抑え、その救援陣のグループになりましたから、
はい、
うん、まあ、去年ね、150キロも出したということで、
はい、
防御率も、救援だけを取れると、まあ、あの1点切ってましたからね、
そうですよね、なんかね、すごいとんでもない数字になってましたよね、うん、はい、
まあ、左ピッチャーでね、落ちるボールもあって、
はい、
安定しますから、非常にこう、まあ、助かりますわね。左ピッチャーっていうのが大きいんでしょうね、野見さんがね。
いや、大きいでしょうね。左で、1イニングでいいんだったら、やっぱまだこれだけ投げれるんだなと思って。
ねえ、本当そうだと思いますよ。はい。で、まあ、茶碗さんがちらっと言われた怖い人がね、いなくなったということで、生き生きしてるのは藤波慎太郎ですけどもね。はい、うん、やっぱり監督と相性合わなかったんでしょうな、多分ね。ここでもね、この番組でも話しましたけども、160球うぬんっていう時があったじゃないですか。
ああ、
はい、打たれても
、
そう、買えないっていうね。
懐かしい。うん、
まあ、あれが多分ね、トラウマになってるんじゃないかなと思いますけど。まあ本当に藤浪が、あの、復活してくれれば、まあ 100% 復活でなくてもいいんですけど、ね、7割、8割ぐらい戻ってくれても。
うん。いや、本当ですよ。2桁勝つだけで全然違いますよ。
もう。うん、それで藤浪で別に5番手6番手でいいっていう感じですからね。まあ、今年は秋山も怪我上がりということでね、うん、はい、でこのままでいくと大野佐伯なんかはね、先発の奥から外れちゃいますからね。
ああ、もうそれはそれでもったいないですよね、うん、あの2人はあの2人で頑張ってるんだから。
そうだから、ババの入る、つける隙はもう一つもないですけどね。
本当ゼロ、全くゼロですね、ババちゃん。
うん。本当18番つけてますからね、大丈夫かと思いますけども。はい。まあ、岩佐、そうですね。まあ、あとはやっぱ新人でいう浜地なんかも期待されてるみたいですから
。はいはいはい、はい、
うん。浜地、はい。
先発組では浜地、中継ぎ、救援陣では森谷あたりがね。うん、
あ、森谷ね、
はい、注目されてますよ。はい、うん、場合によってはなんか望月も前に回るとかなんとか
ね。あ、望月も、ああ
、そうですか。
はい、うん、あ、毎度おなじみ岩崎も前に回るかも分かるみたいなね。
うん、もう、いや、岩崎は後ろでしょ。左がやっぱりないですからな。能見しか。
能見、岩崎に回ると、うん、あの、高橋明美さんがね、汗たがらなくてもいいっていうね。
ですね。
ことになりますから。はい、うん、まあ、岩崎は多分後ろの方がいいのかなっていうね。
いや、後ろの方がいいと思いますよ、うん、岩崎は、うんうん。
意外と矢野監督の評価が高いのが伊藤和夫なんですってね。
あ、和夫ちゃん。
ですね。
うん。
和夫ちゃん。あ、
やっぱ彼も
勝ちパターン持ってるよみたいな。
はい、はい、はい。基本だから メンタルみたいですね。とにかく気持ちの部分というか。まあ、あとは使われ方ですよね。やっぱ敗戦処理でガンガン投げると、やっぱこう疲弊しちゃいますからね。
うん。
うん。まあ、とにかくピッチャー陣の楽しみですよ。ベテランはね、ゆっくり多分もうして、まあまあ本人はね、嫌かもわかりませんけども、スロースタートでも構いませんから。
ですね。
はい。
うん、
あとメッセンジャーがね、例年になく痩せて帰ってきましたからね。
ね、まだね、また夏まではすげえ勝ちそうな気がするんですよ。
うん、
ね、
4月、5月はね、
うん、
はい。
やっぱこう、三振取れなくなってきてますからね、正直ね。
そうですね。
まあ、でも、まあ、まだまだ、うん、まだ2、3年はいけるんじゃないですか。
うん、まあ、やっぱこう、期待値が高いじゃないですか、どうしても。
うん、
メッセンジャーのエースみたいなね。うん、はい。はい、からまあそうですね、まあ、ピッチャー陣はまあまあ正直セリフのドッキュータン横を並べしてもまあまあトップクラスまあまあ間違いないですからね。
ですね、はい、うん、
まあ、先発も揃ってる、これだけまあ数を揃ってるっていう、まあやっぱりね、西ガルシアって2枚入るだけで、
いや、あの2人はでかいと西ガルシア
ですね、
違いますから、
うん、全然考え方変わってきますもん、2人いるだけで、
はい、まあね、中日の森川森さんはいやいや名古屋ドームでしか勝ちてないとかね。まあ、剣石掘ってますけども。まあ、マウンドもちょっと固めにしつつ、
うん、
ね、キャンプのブルペンも固めにしてるみたいですから。
ですね。
どう、ね、はい、合わせていくのかというところになると思います。
はい。
で、キャッチャーですね。坂本、長坂、梅野、岡崎。はい、これが一軍に帯同してますよ。はい、まあ、原口さんはね。
まあまあ、しょうがないですね。
はい。もうゆっくりしてくれと、うん、なんなりも今年上がってくるつもりでは別にいないくても、
うんです
ね、まあ無理、うん、ね、
ね、はい、
でもなんか手術が完了したみたいでちょっと終わったみたいで、うん、そこは安心しましたね、なんか
そうですね、
はい、
うん、
元気そうだったのでちょっと一安心ですね、う
ん、はい、まあこれからどんどん筋肉をしていきますからね、本人はまた焦るんでしょうけど、うん、
あ、
まあ、そこはやっぱこうしっかり気持ちを持っていただいて、はい、矢野さんは原口のことはフミっていうんですね、そういや、
フミ、ね、ですね、
はい、うん、はい、でね、梅野のことを龍っていうんですよ。
難しいな、また、
うん、 なんかね、もうそのもう下の名前で言うのがちょっとやっぱもう慣れてないというかね。はい、これだから、あの新人の木南なんかは木南って言われてますから。
はい、まだちょっと、まだ距離感あるんですかね、ちょっとね。う
ん、なんかそれでね、そんな感じがしますよね。はい、まず下の名前で呼んでもらって、
そうですね。
コーススタートみたいなね。
はい。
はい。感じですけども。まあなんか聞いてると、やっぱこう、梅野が一番って、まあ、それにこう追いかけるような坂本、長坂、岡崎みたいな感じですからね。
はい。
うん。まあ、梅野がね、2割5分、ホームラン、まあまあ、本当、去年並みにやってくれればもう十分かなっていう。
十分ですよ、も
うですね。
感じでしょうな。
はい。
それから内野、まあ、とにかく内野手、あ、まずマルテ。
はい、
見られましたか、打ってるとこ見られましたか。
そういう、ちょっと見ましたね。
はい。
はい。
どうですか、感想は。
そうですね、まあ、なんとも、まあ、外すらはあんま振らなそうだなっていう感じがしますね。どっかの誰かと違い。
はい。
あの頃はすごかったですけどね、1年前はすごい打率10割とかでしたからね、1年ぐらい前。
うん、
逆に、なんかナバーロが打ちそうな気がするんですよ。
ああ、ねえ、なんか調子良さげなね、感じに見えますけどもね。はい。まあ、2年目でちょっとね、余裕もあるでしょうし、はい、まあ大体こうね、中身分かっていると思いますから。
うん、頑張ってもらいたいですね。うん、
なんか一応こうね、新聞市場だと、ルナ、中日広島に
行った。ああ、ルナ、はい、
うん。
あれっぽいって言われてますよね。
全然いいじゃないですか、ルナっぽいんだったら。全然大当たりじゃないですか、ルナがいるんですよ。
ルナ。うん、ねまあ、ルナだったり、なんかゴメスだったりもなんかよく言われてますね。
そうね。
はい、すごい、はい、うん。全然いいじゃないですか。
まあ、確かにね、スイングスピードは速そうですよ。
ですね。
はいはいはい、うん、あともうね、あのもう去年のロサリオの件があるんで、あんまり僕もあの課題に期待がし特に外人さんはね、分かりませんからね、こればっかりはね。うん、まあ、ちょっと一個気になるのが、あの大谷の同僚、大谷の同僚っていうね、冠がついて回るんですよね。
ですね、エンゼルスですからね、
うん、そう、エンゼルスで大谷と一緒にやってましたみたいなね。
はい、
うん、もうそういうのはいいんやと思うんだけどね。うん、
大谷はすごいですけどね、まあ、本人はどうだったのかなっていうのは、確かにいましたけどね。
はいはい。
でもどうなんですかね、矢野監督としては4番で考えてるんですかね。
まあ、どうなんですか、消去法で4番じゃないですか。
まあ、そうなんですかね。
うん、
まあ、大山とまあ競うみたいな感じなんですかね、まあ、結局は大山、糸井だったりと。
そうですね、雰囲気からすると、うん、まあまあそうですね、大山、糸井、丸手、
ま
あ、
はい、
この辺なんでしょうな。
うん、そうなってくるんですかね。
うん、いや、秋山が打者に専任してくれれば4番でもいいと思ってますけど。
しない、しない、はい、イオゴジラしないさ、には、
うん。まあ、どうですか、どういう野球をするかでしょうけども、まあ、さっき言ったこうね、ナバーロなんかも別に4番に置いて、それこそ、まあ、マートンタイプというかね。
まあ、置いといてもいいですけどね、4番でもね。
つなぐ4番でもいいかなと思いますけどね。まあね、マルチあたりがちょっとね、当たり外れ。まあ、これはもう、蓋を開けてからのお楽しみになりますが、やっぱりこう、注目されてるのが、二遊間の競争ですか、まあ、センターラインの競争と言われてますけど。
はい。
はい、あ。セカンドショートですか。
はい。
はい。上本、木並。まあだから、これほとんどですよね。上本、木並、鳥谷、北条、音原、上田、海ですよ。
すげえな。
うん、6分の2ですよね。
あ、はい、誰が出てきてもおかしくないですからね、本当に。
うん、なんかね、鳥谷が一応こう若い子と同じメニューを、まあまあ、しがちこなしてると、ね、
うん
うん、で、あ、そうだ、フリーバッティングもあの今年からこう阪神もあの何ガードっていうんですか、フェイスガードっていうんですか、あれ、あの、
あ、そうですね、はい、
ヘルメット、
ね、顎まで
そうそうそう、
はい、ついてるやつですね、
うん、 あれをね、つけて、鳥谷なんかもそれやってましたわね。あれやっぱ広島の選手があれつけてから打ち出してるから真似てるんですか。
そういうことなんですか。
わかんないですけど、意外と日本人でつけてたの広島が早かったような気がしますけどね。
そうですね、丸なんかも早かったですからね。
そうね、
丸とか鈴木誠也、はい、うん、あの阪神では、うん、なんかナバーロがつけてましたかね、確か去年は。
そうね、
はい、はい、
うん、一応こうなんか物差しにできるみたいですね、あのちょっとこう。
そうですね、なんか視界がちょっと狭まって、うん、なんか集中力が保てるみたいですけどね、なんかあれ。
そうなの、じゃあそうなのいい。
そうですね。
なら早くせよってね。
みんなやれよかったです。
うん。まあ、どうですか、鳥谷。まあ、去年だと結局、糸原し、えメインが北条だったんでしたっけ、怪我したから糸原、あれ
そうですね。
で、セカンドの上本が怪我したから糸原がセカンドに回ったみたいな感じですか。
はいはい。
ああですね。
うん、あ、そうか。で、その穴に北条が入ったんですよね。
うん、はい。で、怪我しちゃってまた上田海みたいな。
上田海みたいな感じです
か。そうですね。
まあ、上本も久しぶりにね、頭から沖縄ですからね。
ええ。
うん、ね、
まあ、木浪がどれぐらいできるのかちょっとね、全くわからないんでね。
見えないですね、全然ね。
うん。まあ、どうですか、うん、鳥谷がショート。まあ、鳥谷がショートを生むよりも、まあ、北条の守備範囲が戻ってるかとか、
うん、
またなんかそっちの方が気になるようなね、気がしますけど。
うん、あの、もう一回同じ打球が来た時にダイビングできるかどうかですよね、あの、もう。うん、この三遊間の打球どうさばくかっていうのが、
はいはい、
これから実戦でどうかちょっと見たいですよね、うん、はい。
まあ、あとはね、素人だから言えるのかも分かりませんけども、ここヒット打たれてもいいやんっていう、だから飛び込まなくてもみたいなね、
うんうん
う
ん、
もうこの1点がもうなんていうか決勝点になっちゃう場面だと飛び込むんでしょうけど、
うんうんうん、
去年一昨年の糸原もね、フラフラっと上がってるのをこうショートでセンター側にこう動いて足をひねってみたいな、
まあ、
あれも確かランナーなしからのね、フラフラッと上がったやつですから、うん、まあ、そういう風に難しいですね、こう、まあ、捨てるというか、
そうですね、
まあまあまあ、手抜くわけじゃないですけどね、
うんうん、そういうのもね、やっぱちょっとこう考えたりだとか、うん、まあ、競争はね、見てのお楽しみな感じになるんですかね。
うんですね、
うん、でここに入ってくるであろう、まあ、茶間さんがおっしゃって8日
は、はい、
うん、まあ、これがこうどう絡んでくるかなんでしょうけどね、
うん
うん、まあ、この辺が1、3塁大山マルテ、
はい、
はいはい、
まあ、ナバーロ、
ナバーロか、
中谷だったりか、はい、
うん、あ、そうか、そうか、中谷もね、
はい、
ね、
中谷か、はいはい、うん、いっぱいな、いっぱいな、うん、誰にしてればいいか分かんねえな。
はい、どうしても飛び抜けた人がいないんでちょっと難しいですね、やっぱ、
う
ん、はい、
そういうことですね、
はい、もうちょっと、うん、
まあ、あとまあ、もう一つちょっと言うと、よく守備率って言うじゃないですか。守備率が、
はい、
9割5分とか6分とか、
ね。ああ、言います、はい、
はい。あれ、まあ、計算して出す数字ですけど、もうエラー1個2個で、もちろんこう機械の数にもよるんですけど、ガラッと変わりますからね。
はははは。
だから例えば9割9分と9割8分とではエラーの数が、その守備の機会数にもよりますけども、もう1つ2つでコロッと変わりますから、まあ、その程度ですよ、
うん、
うん、まあ、あとは、まあ、ファーストはね、とにかく守備の機会が多いですから、最終的にボールを受けるわけですからね、
はいはい、
うん、で飛んできたボールを掴むっていうのは意外と少ないですからね、その一塁に比べると。
そうなんですよね。
で、二塁三塁ショートも、まあ、どこが多いのかな、サードが多いのかな、飛んでくるのが。うん。まあまあ、それにもよりますから。 まあね、大和みたいな選手もいない一方で、じゃあ打撃優先って言ってもね、そんなにびっくりするほど打ってる選手もいないですから、
うん、
まあ外国人以外は本当にもう、はい、どんぐりの背比べじゃないですが、
もう分かんないですね、1ヶ月後どうなってるのか何も分かんないですね、うん、
ね、はい、先週でかな、チキンバレちゃんが言ってくれましたけども、去年のキャンプの MVP がショートで糸原でしたからね、
はい、はいはいはい、うん、ショートで糸原ってのはいいですよね、うん、またね、はい、
まあ、怪我の関係もあるからね、なんとも言えませんけども、結局セカンドメインに守ってた糸原でしたからね、
はい、
どうなるかというところですが、で、外野陣ですよ、
はい、
はい、
うん、まあ、注目されるのは近本ですか、やっぱね、関西のスポーツ紙びっくりするのが、キャンプ入る前かな、
はい、
近本がこう、まあ、フリーバッテ練習でホームラン1本打ったんですよ、
はいはいはい、
それであの新聞一面でしたからね、うん、いやいや長いのも打てるぞ、
茨の道ですよ、茨の道、うん、それを聞くだけでも
うびっくりっすよ本当にねいやもう本当にそれは天狗になれるなと思いましたよ、正直、
うん、
いやいや大変ですが、まあここもね、さっきのセンターラインじゃないですけども、まあ、レフトライトはね一応こうメインの方が決まってますから、
ほぼ、うん、定位置がね、もう、う
ん、まあ、まあ、分かりませんけどね、正直ね分かりませんが、やっぱこうセンターのとこ椅子をどうやって争うかと、うん、まあ、そこにね割って入ろうとしてるのが我らが江越さんですよ
なんかね調子いいみたいですね、
いつ昨日2日かな、
はい、
あのフリー打撃が85スイング、
はい、
で、あのランチの特打ちが101スイングで、
はい、
柵越えが合計で47本掘り込んだんですね
すごいじゃないですか、アホみたいに掘り込んでんじゃないですか、
うん、やっぱね、
どうしちゃったんです
か、あのフェイスガードというかあれが効いてるのかなっていう気がします
けど、うん、なんかあれなんすかね、
うん、
フリーバッティングは毎年飛ぶんですけどね、
そう、平田さんがよく言ってますよねもうフリーバッティングだけならもう3億円プレイヤーだと、あいつはゲームになると途端に 2A3A になるっていうね、
あ、なるほどね、
うん、いやー、
うん、厳しいと思いますけどね、ちょっとい
やいやいや、これ英語し来たら大変なことになりますよ、これ
、うん、英語し来たら逆にもう福留を控えてもいいと思いますよ、ね、
いや本当にありえますよね、
うん、いやこれだけ売ってくれるんならね、
うん、40何本150スイング中、はい、すごいじゃないですか、
すごいですね、
うん、
これ実は日ハムの清宮もこれぐらい掘り込んでるんですけどね
清宮級じゃないですか、じゃあ、うん、じゃあいいじゃん、
ま、マルテが8本ぐらい掘り込んで騒がれてましたよね、そういやね、
あ、全然弱いなマルテ
いやいや俺ホームラン狙ってないもんみたいなね、はい、ですけど、はい、大山も40本ぐらい掘り込んでましたからね、
ああ大山それが行くんだな、みんなな、うん、行くのか、うん、じゃあじゃあ行ってもらわないとな、江越も、
うん、だからね、ちょっと英語しには今年は本当に期待して、まあ、今年というか今年が最後ですかね、僕的にはね
最後の期待という、
まあ、もうちろんね、あとこう2年ぐらい我慢しときゃ勝手に福留さんが落ちてきてくれますからね、ちょっと
言葉、まあまあそれはあるんですけどって感じですよね、外野取るでしょ誰か、そしたら
もちろんね、
うん、もうあとやっぱ気になるのは高山なんですよね、やっぱり、
ね、
やっぱりなんかフリーあのバッティングピッチャーですよ、バッティングピッチャーのインコースの球が出てこないですからね、バット、
うん、
やっぱ、ま、ちょっとなんかまだ難しいのかなっていう感じはちょっと受けましたね、キャンプ見ながらも、
うん、
そろそろ出てきてほしいんですけどね、
ね、
はい、
あの1年目は何やったんかなと
本当ですよね、なんか素人みたいになってますよね
いや本当 なんていうんですか、もうそれこそチキンバレーションと私がもうとにかく高山を取っちゃいかんと、 ドラフト前に言ってて取ってあっちゃと思って、まあ、1年目で新人王的にガッとやってね、
あ、
うん、で次のシーズンの時に謝ったのにね、申し訳なかったと。
相対的には飛んなくてよかったんだ、千代さん、これ、
うん、落ちる一方ですからね、
こういう天才型っていうのはやっぱ難しいですね、ちょっと、
うん、
もうどう育てていけばいいのかっていうか、
フリーバッティング空振りしてましたよ、なんか、今日見たら。
浜中がね、コーチの浜中がそれこそ言ってたんですけども、とにかく、まあ、高山、個人的にじゃなくて、まあ、大山とか陽川とか、中谷だとか、やっぱこう、阪神のこう右バッターは、まあ、浜風を使って、長いのを打ってほしいんだと。
はいはいはい。
でもやっぱり阪神的にはなんていうんですか、まあ、2割5分30本とか、
うん、
まあ、それ的にはやっぱりこう許してくれないんだと、うん、なら、2割7分25本とか2割8分20本とか ね、ま
あ、
いいですね、うん、やっぱそういう形の方がまあチームのヒットするしとで、うん、まあ、ここからなんですけど、その率を上げるにはやっぱこう引っ張るだけじゃないんだっていうね、
うん、
センターに返す、流すっていうことを覚えていかないといけないっていう。
はいはいはい。
まあそうすると結局また、多分選手がどっちやっていいか分かんなくなると思うんですけど。
あ、かけたら。去年の大山状態
ですね。そうそうそう、出だしの大山状態にね、
うん
うん。なるっていう。まあそういうのをちょっとね、浜中が言ってたんで、まあちょっとそれが気になるかなっていうね。
うん。
うん、感じですよ。もうその辺はファンも悪気ってね、もうとにかくもう率はええと、もう極端ですけど、もう2割2分でも構わんと、だから2割2分で30分だったら別に7番ぐらいに置いときゃいいだけのことですからね。
ああ、いいんじゃないですか、30放り込むんだったら、
全然ね、うん、まあね、そんな欲を書いてもね、
うん、
なかなかうまくいかないのは現実ですからね。はい、まあ、本当外野はまあその高山しかり江越しかり、まあ、ここに中谷、それから島田、
ああですね、
うん、
島田もいんのか、そうだそうだ、
はい、で金沢、金沢上がってくる俊介
も、
ね、
あ、
いますから ね、
はい、まあ、早田先生だったり、
ね、あ、そうだ、伊藤早田もそうだ。、うん、